ここでイエスは律法を持つ民に対して語っています。あなた方はこのように聞いていると。21節の殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないということは、10回の中の第6回の言葉そのものではありませんが、律法の内容を凝縮した言葉と言ってよいでしょう。だからここで言う昔の人々とは、イエスの話を聞いている人たちの父祖、イスラエルの民を指しています。もともと律法はイスラエルに与えられたものです。律法はいつ与えられたのでしょうか。エジプトを出た後です。救い出された後です。神はまさしく神ご自身の御手によってイスラエルの民をエジプトから救い出されました。その救い出された民イスラエルに対し、神の民として生きてほしい。恵みのうちに生きてほしいと神ご自身が願い、与えたのが十戒を含む律法です。神は恵みの道しるべとしてイスラエルに律法を与えられました。神はイスラエルを私の民と呼び、イスラエルは神を私たちの神と呼びます。そのような特別な関係にあるからこそ神は律法を与え、イスラエルは神の戒めを守る。イエスはこの時、そのような特別な関係にある者たちに語られました。五章の一節、イエスが山上の説教を語る直前にはこのように書かれています。群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、身元に弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。弟子たちに教えられたとあります。主なる神と特別な関係にあるものは、どのように生きるべきなのか、いや、生きるものであるのか。イエスが述べ伝えられたのは天の御国のことです。だから三条の説教とは、天の御国にあるものはこういうものだよ、こういうものとされているのだよと改めて気づかせようとしたと言ってもよいかもしれません。ここでイエスは彼らが聞いてきたことを超えます。超越します。彼らが聞いてきたのは、殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないという言葉でした。しかしイエスは聞いている人たちの心の内側に切り込みます。怒ることは殺したのと同じだと。たとえ実際に人を殺すことがなかったとしても、人に怒りを覚えたらそれは殺したのと同じだとイエスは言われました。続けてイエスは怒りを口に出すことをバカ者と言ったり、あまりの怒りに人を侮辱することを愚か者と口にすると、殺したのではないか、裁かれると言います。人間の世界と神が考えておられることとの間には、なんと大きな隔たりがあるでしょうか。人間の世界では、実際に人を殺さなければ裁かれることはありません。もちろん未遂があるのですから、未遂があるので、本当は少し説明が必要になりますが、いずれにしても殺された、殺されそうになったという外に現れる結果がなければ裁かれることはありません。そのようなあり方は、冤罪を起こさないための一つの歯止めでもあり、決して悪いことではありません。しかしそれは不完全な人間の限界ゆえにそうしているというだけのことです。もともと神は人の心根も問題にします。殺すことはもちろん、 殺人の原因といってもよい怒りそのものを神は問題にされます。単に人を殺さないというそんなレベルなことを要求するのみで神は満足されません。神の形に作った人間に低次元のことを求めることで良しとされるようなことはありません。神は殺すことを生み出す怒りという心根自体から神の民の生き方を問います。そもそも心根自体が神の民としての在り方にふさわしいものとなっているか。イエスは天の御国にあるものの生き方、在り方に聞いている者たちの目を開かせます。しかしイエスはそれだけにとどめませんでした。自らの怒りを原因として自らとの間にある憤りや憎しみ、訴えを積極的に和解へと導けとイエスは言われます。23節から26節もう一度読みします。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら捧げ物はそこに祭壇の前に置き行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。まことにあなたに言います。最後の一コドラントを支払うまで、そこから決して出ることができません。もし神が怒りを罰せられるというのならば、恨みを解決しないままで神を礼拝することはできない。それほどに神は和解を重んじているということです。天の御国のあり方がここには現れていると言ってよいのではないでしょうか。礼拝をするのにふさわしいものでないならば、その礼拝は無益であると預言者たちは言います。イザヤ、エレミア、アモス、そしてミカ。当時イスラエルは、いずれも神への礼拝をそれこそ華々しく荘厳に捧げていました。しかしそこに神と共に歩む姿勢は見られませんでした。形ばかりに礼拝が捧げられていただけでした。そのような礼拝は無益だと預言者たちは叫び続けました。先々週読んだ御箇所6章5節を覚えておられるでしょうか。主はあなたに告げられた。人よ何が良いことなのか。主があなたに何を求めておられるのか。それはただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだって、あなたの神と共に歩むことではないか。ただ公正を行い、誠実を愛し、へりくだって、神と共に歩む。神は何を大切なことと考えておられるのか。神は何を天の御国にある者たちに求めておられるのか。神は天の御国にある者たちをどのようなものにしてくださったのか。怒りを捨てよ。自ら積極的に和解せよ。とても難しいことです。とても難しいのです。しかしそれこそが神の民だとイエスは言われました。イエスご自身が惨状の説教そのままを生きたということは誰もが認めるところです。そうであれば イエスを主と告白する者、イエスのうちに生きる民も、イエスと同じように生きるというのは至極自然のことです。もともとそのような生き方はイスラエルが担うはずであった役目です。恵みのうちに生きるために与えられた律法を携えて神の民の生き方を全世界に知らしめるはずであったイスラエル。イエス以後は新しいイスラエルとして新しい契約のうちにその契約の当事者とされた者たちによってその役目が担われます。神からは私の民と、私たちからは私たちの神と互いに呼び合うような特別な関係にあり、それゆえに心を尽くして命を尽くして力を尽くして神を愛する民として、新しいイスラエルは神が作ったこの世界、この被造物世界において怒りを置き去りにし積極的に和解をもたらす作り出すものとされている。イエスご自身がこの被造物世界においてなされたのと同じことを、新しいイスラエルとされた民はこの地においてなしていく。この教会では、いわゆる教会歴に従って礼拝で読まれる聖書箇所が決まります。詩編以外の旧約聖書、福音書以外の新約聖書の4箇所です。通常3箇所が読まれていると思いますので、今日1箇所読んでいませんが、教会歴に従ったもう一つの今日の聖書箇所が第一コリントでした。コリント教会はご承知の通り、私はアポロにつく、私はパウロに、私はペテロに、私はキリストにと皆が言って内部で分裂していた状態でした。先週も見た通りです。そのようなコリント教会に対しパウロは、そのようなことをしているあなた方は今もまだ肉に属する人ではないかと言います。分裂は和解とは正反対の方向です。和解が一つとなる方向を持つのに対し、分裂は二つになる、三つになるといったバラバラになる方向を持ちます。神の民は、神によって、イエスによって、聖霊によって成長します。成長していくにつれて、キリストの体たる実質を色濃く持つようになっていく。イエスを色濃く表すようになる。積極的に和解をもたらすところにイエスの姿は現れます。しかしコリント教会はそれとは程遠かった。和解とは正反対の分裂の教会でした。たとえコリント教会として名前と建物は一つであったとしても、内側は分裂していました。そこにイエスが色濃く現れるなどということはありません。教会が何を色濃く持つのか、成熟度が試されます。教会が三条の説教を生きないのであれば、そこに神の国を見出すことは困難であり、そこにイエスの姿を見ることはできません。どんなに頑張っても、どんなに伝道に励んでも、そこにイエスの姿を見ることはできない。主イエスと告白する私たちの言葉は中身のない虚しいものとなってしまう。そして教会が三条の説教を生きないのであれば、教会から外に神の国を広げていく働きなど極めて困難です。この世に生きる人たちには神の国は見えません。この世はキリストの体たる教会によって、神の民とされたキリスト者一人一人によって初めて神の国を見ます。キリスト者は、教会は、この世と神の国を同時に串刺しして生きている 稀有な存在です。稀な存在です。この世はイエスご自身に神の国を見たように、今やキリスト者によって、教会によって神の国を見ます。許された者として許すという一冊の本があります。共著者の一人、セレスティン・ムセクラは、1994年のルワンダ虐殺によって、親類を含む身近な人たちを失いました。ルワンダ全土に繰り広げられた虐殺によって、3ヶ月ほどの間に100万人というルワンダの人たちが殺され、300万人の人たちが難民となりました。その後は復讐の嵐が全土に吹き荒れ、さらに多くの人々の命が虐殺によって失われた。そのようなとてつもない大きな傷と痛みと憎しみが国中にあふれるルワンダにおいて、セレスティムセクラは通称アラームと呼ばれるアフリカにおけるリーダーシップと和解のミニストリーを立ち上げました。二大民族で殺し合ったルワンダ虐殺、その真っ只中にあって、実際に自分の家族や友人知人が殺された人と、その家族や友人知人を殺した人やその家族との間に真の和解をもたらす。それがアラームの働きです。その働きがどれほど困難か、想像できるのではないでしょうか。ムセクラは自身の親類が殺されたという知らせを聞いたその時、神からのチャレンジを受けたと言います。少し長いですが引用させていただきます。その生の感情がむき出しになったこの瞬間、神は私は和解と許しの働きに召されたのだという現実を突きつけられました。神はすべてのことが起きたとき、その場におられたということをはっきりと教えてくださいました。また神は私の親戚が人生の旅路をしっかりと終えることができたのだということも分からせてくださいました。彼らが殺されたとき、神がどこにいたのかと問うこと、誰が殺したのかと問うことは私のなすべきことではありませんでした。そうではなく、ルワンダ虐殺の最中、そしてその後殺された私の家族や教会の信徒たちのように、私も自らの人生の旅路を全うするということが求められていたのでした。この気づきによって信仰の根本まで探られたムセクラは、加害者が誰なのかを知ろうとする前に、加害者に許しの宣言をしました。ムセクラが怒りから解き放たれた瞬間でした。復讐の連鎖を断ち切った瞬間でした。ただ許す。それは許されるものだけでなく、許すものにとっても贖いなのだとムセクラは言います。ここに怒りをはるか後方に置き去りにして前に進むことの可能性があるのかもしれません。その時、神から受けたチャレンジによってムセクラはその後アラームを立ち上げます。その働きは未だ紛争の止まないアフリカにおいて、許しと和解という困難極まりない働きを実現しています。多くの人たちがアラームの働きの中で許し、許され、贖われ、新しく生かされている。怒りを超えたただ許すという驚くべき積極的な和解。怒りが生み出すものを断ち切り、いや怒りそのものを置き去りにして前に進もうとする。そこにははっきりとイエスご自身の姿が見えるのではないでしょうか。アフリカ大陸には確かに許しの共同体があります。ムセクラがはじめ多くの人たちが加わった許しの共同体がそこにはっきりと神の国を表している。 イエスご自身が怒りの道を拒絶されました。代わりにイエスは、イスラエルの中にある、イスラエルの敵のうちにある怒りを取り去られました。怒りではなく和解。これはイエスご自身が、ご自身の命をもってなされたことです。イエスのように、命をもってということではなくても、怒りをはるか後方に置き去りにし、和解を作り出すものであることを、イエスは、イエスの国の民であるキリスト者に、ご自身の体である教会に求めておられる。その覚悟が、私たちには必要だということなのかもしれません。しかし、それにしても、不可思議なほどに、神は、神の国の民を信頼します。神の国をこの地に広げる働きを、私たち教会によって成し遂げようとしておられる。なんというリスクを、神は負っていることでしょうか。しかし、この神こそが、私たちが信じる神であり、主イエスです。それほどのリスクを負うこの神に、怒りをはるか後方に置き去りにし、積極的に和解をもたらす者として応答したい。私たちはすでに三重の説教を生きる者とされている。積極的に和解をもたらす者とされています。そのようなものとすでにされているという事実と現実。そろそろ私たちもこのことを受け入れるべき時ではないでしょうか。それではお祈りいたします。神様、あなたの御言葉をこの週もこの教会に私たちに与えてくださったことを感謝いたします。あなたが、イエス様がその道しをもって私たちをあがない、命をもって救い出し、復活によって新しい命を与え、そしてあなたの国の民として受け入れてくださったことを感謝いたします。あなたご自身が私たち一人一人をあなたの体である教会に引き入れてくださったことを感謝いたします。私たちがすでにどのようなものとされていることかを私たちが御言葉によって知ることができますように。また、その知ったところに立って私たちがイエス様がこの世界でなされたように私たちもなしていくことができますように、今日の御言葉にあったように怒りを捨て和解をもたらすものとして私たちを作り変えてくださいますように、またすでにそうさせてくださっていることを感謝いたします。お委ねしてイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。アメン。